こんばんは、声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第3回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりと木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜にも寄り添えるよう頑張っていきます。それでは早速メッセージを紹介させていただきます。ラジオネームスケッチブックさんからいただきました。ありがとうございます。ヨウミヤさん、こんばんは。
こんばんは。
私は3年前の大学入学時にヨウミヤさん演じるキャラクターに出会い、それからずっと応援しています。ありがとうございます。この度新番組スタートということで、人生で初めてラジオにお便りを送らせていただきました。最近いろいろな作品でヨウミヤさんのお名前を目にすることが増え、大変嬉しく思います。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。嬉しい。何の子に出会ってくれたんだろう。でも嬉しいですね。こう入学時というか記念すべき年に出会ってくださってありがとうございます。体に気をつけつつ頑張ります。ありがとうございます。それでは参りましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
マジェスティックコロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。改めまして、こんばんは、ヨウミヤヒナです。私、とある番組を見ていて、推し活の配慮というものを知りまして、その番組では、推し活をするときに、推しの方が着ている服とか、買うことがある。でも、その推しの方が、例えば、先輩からプレゼントしてもらった服とかの時は、やっぱりこう被せられちゃうのとか嫌だと思うからっていう配慮をして買わないとかっていうのが推し活にあるっていうのを番組で知りまして、こんなの絶対私のリスナーさんたちいろんな配慮してくださってるって思ったんですよ。多分いろんな形の配慮があると思っていて、その番組を見ていて、なんて素敵なんだろうって思ったんですけど、きっと私を応援してくださっている皆さんも、多分私も知らない配慮の仕方とか、それこそこだわり、こういう推し活にこだわっているっていうのがあるのかなって。例えば私よく目にするんですけど、ツイートした時すぐにヨウミヤさんのツイートだとかリポストだとかって打ってくださるんですよ。逆にすぐ来ない時とかだと、あれ、なんか今回来てないって思ったりするんですけど、なんかそういうものとか、あとまとめサイトを作ってまとめてくださったりとか、あと多分私の検索に引っかからないようにあえてこういつもと呼び名が違ったりとか、 もう見えてる範囲でしかないんですけど、でもきっと他にもいろんな配慮があったりとか、こだわりポイントがあったりとかあるんだろうなと思って、ぜひ皆さんよければ推し活、こだわり、いや配慮っていうんですか、なんかそういったものを教えていただけると嬉しいです。私のことでも嬉しいですし、私じゃなく、他に押されているものだったり、よければ教えていただけると嬉しいです。それでは、続いて皆さんからいただいたメールをご紹介していきます。木漏れ日ネーム、マツケンサンバさんからいただきました。ありがとうございます。ようちゃん、スタッフの皆様、こんばんみゃー。こんばんみゃー。先日お友達と一緒に近所で開催された桜祭りというお祭りに遊びに行ってきました。すごい、桜祭り。にぎわう屋台やキッチンカーで買ったご飯を両手に、綺麗なたくさんの桜を見ることができて、心もお腹もポカポカになっちゃいましたよ。そしてそんな屋台メニューの中で、今回リンゴ飴の抹茶味というのが販売されていて、物珍しさから買って食べてみたのですが、とっても美味しく、お気に入りの屋台メニューとして僕の心に刻まれることとなりました。美味しそう。ちなみにようちゃんの中で思い出深い屋台メニューって何かありますか？よろしければぜひお祭りの思い出エピソードとともにお聞きできたら嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。屋台メニューって何があるんだろう。でも、焼きそばとか。なんかお祭りの焼きそばって美味しく感じちゃう感じがします。あとは、綿菓子とかも多分お祭りだからこそ、なんか買っちゃうなーって思いますね。思い出かー。スーパーボールすくいとかで100個ぐらい取りましたね。なんかそんなそのめちゃくちゃこう100ってそこまでじゃないんですよ、意外と。え、本当に作ってみてください。100ってそこまでの量じゃないですよ。え？記憶が改ざんされているのかな？はい。そんな思い出があります。え？違うのかな？続きまして、木漏れ日ネーム、カプカプ羊さんからいただきました。ありがとうございます。ようみやさん、こんばんみゃん。こんばんみゃん。私は1月に転勤となり、今の職場を任せられてから初めての春を迎えました。緊張感があってバタバタと忙しく過ごしてきた中で、窓の外に広がる満開の桜並木に肩の力を抜かれ、もう少し心の余裕を持っておきたいなと感じている今日この頃。今週からはようみやさんの木漏れ日時間を聞いて心を整えていきたいと思っています。そうなんですか。ねえ、ようみやさんは疲れを溜め込まないように心や体のリフレッシュをしていることはありますか？ぜひ聞かせてください、といただきました。ありがとうございます。そうですね、時間があるときはやっぱりお散歩をすることなんですけど、私すごく大事な時間があるなって思ったのがぼーっとすることです。やっぱり心を動かしていかないと自分の成長につながらないので、こう精一杯頑張って心を動かすようにしているので、自分からちゃんと作ろうって心がけているのはぼーっとする時間です。本当にもう本当ぼーっとすること、もう一点集中、どこか見て、なんかこう見ている景色がじわーってこう何かわからなくなってくるぐらいまでぼーっとすることとか、あとすごく大事だなって思ったのはちゃんと涙を流すことです。なんか 見ないようにしたりとか、なんか苦しい辛いなって思ってる時に切り替えようってすると、多分知らず知らずのうちにキャパが狭くなっちゃったり、逆になんかこう、自分はこんなに抱えてるんだからって相手に対して何か、なんだろう、壁を作ってしまったりとか、こういう風に乗り越えてきたから当然だよねってなってしまいたくないので、基本的にはこうぼーっとするか泣くかっていうのを必要だなと思っています。はい。いや、っていうか本当すごい大変ですよね。だって桜並木を見てもう少し心の余裕を持っておきたいなって思うのって、多分本当相当疲れていると思うので、どうか少しでもぼーっとする時間があったら嬉しいなと思います。はい。続きまして、ラジオネームローさんからいただきました。ありがとうございます。よーみやさん、こもれびスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初回放送を聞きました。ありがとうございます。ホープの時から絵本の話をされているのが好きなので、絵本の朗読のコーナーをぜひ検討していただきたいです。朗読でなくても、ヨーミヤさんがリスナーにおすすめしたい絵本の紹介コーナーなど、絵本に関するお話をたくさん聞きたいですといただきました。ありがとうございます。あー、朗読したいです。なんか紹介するのもいいなって思うんですけど、やっぱり皆さん本当絵本一回読んでみていただきたいんですよ。あの、何がいいって多分なんだろうな、ひらがなだし、内容的にもすごくこう簡単だったり分かりやすかったりして、どこにでもあるようにな話に見えつつはあるんですけど、でもこう改めて読むことによって、なんかこう、今こう私生活において大事なことに気づかされるというか、例えばですけど、あの、好きなことを好きと言えることがすごいことだったりとか、なんだろうな、本当にこう単純なこと、これがすごいって言われたから頑張ろうって思うとか、小さい頃当たり前としていたものが今ってすごく見えづらかったり、そこになんだろう、趣を置かれなくなったりすると思うので、なんかこういう機会にこう朗読とかね、皆さんにこう話を聞いていただいて、ちょっとでもこうなんか視野が広くなったりとか、こう生活していて楽しいな、あ、好きってこんなに幸せなことなんだなとか、いろいろこう幸せな時間が増えるといいなって思ったりします。ありがとうございます。続きまして、こもれびネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。先日勤務先の学校で入学式が行われました。今年は1年生の担任ということもあり、入学式はドキドキしていましたが、それ以上に緊張している1年生を見て、担任がしっかりしなきゃと身が引き締まりましたね。なんか想像すると私までなんか緊張しちゃいます。ヨーミヤさんは入学式思い出はありますかといただきました。ありがとうございます。ありますよ。私、あの、それでパッと思い出したのが、小学5年生か6年生の時に、あの、1年生の入学式の日かその後かわからないんですけど、ここが机だよ、ここがこれだよとかってこう教えてあげる係をして、なんか懐かしいなって思います。あとオリエンテーリングとか、1年生から6年生いろんなこう年生の人たちと交流して遊ぶみたいなこととか、あと入学式で言うと、こうちゃんと声出るかなとか、はいって言えるかなとか、写真撮影もあるじゃないですか。いやー、でも担任先生だとどんな緊張があるんですかね。黒板引っかく音をしないようにしなきゃとかですか。あの黒板のチョークとか、 私多分1年生とかだとどこまで怒っていいのかわかんない気がします。ここまでは怒ってここまでは許してみたいな、っていうか先生ってすごく難しいですよね。なんかここまで行ったら行き過ぎ、ここまで行ったら甘やかしすぎって、お母さんとかお父さんとかもそうかもですけど、うん、先生も難しい、いろんな面で難しい。すごいです本当に。素敵な1年間になることを願っております。ありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをぜひ送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。ヨーミヤヒナの木漏れ日時間。優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。あります、私最近失敗したことが。登場人物は私含め3人です。私の前に一つのタイヤのようなものが転がってきました。タイヤって言うとどういうことって思うかもなんですけど、キャリーケースの多分汚れ防止のキャップですかね、あれが転がってきたんですよ。なんだろうこれって認識するのに時間がかかってしまって、で私道歩いていたところに転がってきたので、でその時に認識するのに時間がかかったそのものの数秒の間に隣の人がそれをキャッチして、多分私のものだと思ったんでしょうね、私に入って渡してくださったんですよ。いや私じゃないですってなってこう手を振った時にパッと間が空いて、あそうだ、さっき私の前をキャリーケースを歩いた女性の方が通りかかったと思って、はっと思ってキャリーケースを持った方の方を向いたんですよ。でその方と一緒にダッシュしてその方に届け、その時思ったわけですよ、私何も持ってないよって。私ただ走ってついてっただけ。反射で動いちゃったんですけど、物を持っていた人はその人だったので、あの方ですって言えばよかったんですけど、なんか3人で失礼しますみたいな感じで、なんか別れたんですけど、ちょっと失敗したなっていう感じでした。はい、それではご紹介していきたいと思います。ラジオネームニララさんからいただきました。ありがとうございます。職場の女の子が仕事を頑張っていたので差し入れにと思って自分の引き出しにストックしているお菓子をあげようとしました。するとその子から、すみません、今ダイエット中なので、と断られてしまいました。よかれと思ってのことだったのですが、微妙な空気にしてごめんなさい、といただきました。待って、すごい共感します。これこれちょっと待ってください、ちょっと女性の方、私お腹空いている、お腹空いたって言っている子に何かあげようって思うとき毎回よぎるんですよ。これダイエット中だから何も食べてないのかな、それか何か買う、こう時間がなくて食べてないのかなとか、あともうそのお食事とか行った時に、あもう好きなだけ食べようっていうのも良くないのかなって、だって好きなだけ食べようって言って、あ自分ダイエット中だからとか言って、なんかこうここで相手も食べなくさせちゃったらどうしようって思ったその子が、いっぱい食べようって頑張って無理しちゃって、いっぱい食べた結果罪悪感に見舞われて、その子が家で泣いてたらどうしようとか、なんかもうこういうことって結構勇気がいることですよね。多分その子もダイエット中なのでって多分すごくこうちょっと勇気がいったことだったと思うんですよ。申し訳ないなって多分思ってたと思うんですけど、 でもそうなんです、言われた側からするとあーごめんなさいってなるんですよね。あ、ごめんなさい頑張ってたんだって。いやどうしよう、この企画すごく共感できる。でも私 これ伝えたい。本当にお腹が空いてグーってなってた時にお菓子差し入れでもらってグーってなっちゃうって時にああいうのがあるとありがとうございますってなったりするので、ニララさん言っていい場合もあります。難しいですね本当、ここで慰め合いましょう。ありがとうございます。あ、皆さんニララさんの勇気に拍手。はい、続きましてラジオネームニッタンコブーストさんからいただきました。ありがとうございます。職場に虫が現れ、女性ばかりの環境のため、ここは僕が頑張らなくては、と退治しようと思ったら逃がしてしまいました。しかも逃げた先が一番人が集まるところで、余計に恐怖を与えることになりました。ごめんなさい。僕も虫、苦手なんでした。と、いただきました。すごい！すごいよ、虫苦手なのに頑張ろうってしたんですよね。だって普通苦手だったら誰かやってくれるだろうって思うんですよ。っていうか大人数の場で誰かやってくれるだろうって先に頭がよぎるんですよ。それでも退治しよう、ここは僕がやらないとって思えたことがそもそもすごいです。本当にすごい。でもその結果なんかこうみんなの足を引っ張ると言いますか、みんなにとって嫌な気持ちにさせちゃったみたいな、そういうのってあーやっちゃったってなりますよね。っていうか頑張ったことなんだから、頑張ってみんなに迷惑かけるってすごくへこみますよね。私これやったら多分めちゃくちゃへこむと思います。あー私がちゃんとできなかったからかとか、私以外の人がやってたらうまくできたのかなとか。でも違うんですよ、ニッタンコブーストさん。動けたことがすごいんです。こういうの経験していくうちに、こういう失敗をしていくうちに動きづらくなったりするんですよ。でも、ニッタンコブーストさん、本当にこうやって動ける人ってすごいことなんです。なので皆さん、ニッタンコブーストさんに勇気に拍手。みんなで拍手し合っていきましょう。続きまして、ラジオネーム、イモテンさんからいただきました。ありがとうございます。新年度になり、少し年配のおじさまが私の部署に移動してきました。新しくパソコンやプリンターの初期設定をするために、なるべくわかりやすく丁寧に説明していたところ、そんなもん言われんでもわかるわと怒られてしまいました。どうやら丁寧に説明したことが年寄り扱いされたと受け取られてしまったようです。ようちゃん、ほんの少し傷ついてしまった私の心をどうか癒してくださいといただきました。すごい、私ダメなんですよ、そもそも機械の説明すること。なので私、こういうこと多分まずできないので、イモテンさんが素晴らしいなって思うんですけど。そうなんですよね。なんかわかりやすくしちゃうと、子供扱いって言うんですか？なんか、見下してるのかみたいにね、思われちゃうかもしれないんですよね。でも、多分こんな経験したら、次から年上の方に対して、丁寧に説明したい気持ちにはなれないと思うんですよ。だって、こういう風に思わせちゃうかもな。こういう風なマイナスで受け取られてしまうかもなって思っちゃうんで。苦しい。どうしたらいいんだろう、こういう時って。でも、本当に素敵なことなんですよ。だって、私なんかそもそも機械の説明できないし、そんなわかりやすくも何もすらできないんです。むしろ、なんか、ここはこうですかって聞かれて、ここはこうなんですかねって聞き返っちゃうぐらいのレベルの人だっているんです。なので、ひもてんさん、本当に素晴らしいことをされております。そんな勇気に拍手。 今回はここまでです。いや、これ多分失敗を積み重ねると次からこういったことがあると動けなくなるケース絶対多いと思うんですけど、ここで慰めあって、こういうケースじゃないパターンもあるかもしれないと勇気をみんなで踏み出していけたらいいですね。優しさを止めないと言いますか、みんなで慰め合っていきましょう。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、湯佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
よう宮ひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間がやってきてしまいました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員の方のみが聞けるこぼれ話も配信されています。本編のこぼれ話だったり、こぼれ話限定でメール募集をしてみたりなど、いろいろとやっていますので、ぜひ会員登録していただけると嬉しいです。それから番組公式 X もありますので、放送前後のね、写真も投稿されております。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。そして私からのお知らせですが、公式 X 活用中ですので、そちら、チェックいただけますと嬉しいです。さて、第3回の放送でしたが、皆さんの推し活、こだわり、配慮などなど、なんかちょっと楽しみだなぁと思いつつ、そして初めてのコーナーもね、優しさだったのにもありましたけど、やっぱ共感できるというか、皆さんも多分うなずかれてるんじゃないですか。あるあるとか、あーそういう時どうしたらいいかっていうか、次からできなくなるとか、いろいろ共感できたりするんじゃないかなと思います。というわけで、よみやひなの木漏れ日時間、この時間のお相手はよみやひなでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
伊達さゆりが元気 120% でお届けする番組、伊達さゆりの伊達みラジオやってませんは、文化放送にて毎週水曜28時から放送中。よければ聞いてください。できれば聞いてください。いや、絶対聞いてください。だって伊達に番宣してません。
オリジナル配信プラットフォームクローバーの超 A&G プラスチャンネルで放送中、文化放送モバイルプラスプレゼンツ寺島拓磨の生放送、4月は23日水曜日22時より登場。募集中のメールテーマは絵本の話、読み聞かせしましょうか。
2023年7月世界平均気温が過去最高を更新。北極圏グリーンランドの漁師はこう語る。
氷が溶けて起きた洪水で町の一つに被害が出たんだ。
できることを今すぐに、守ろう地球環境、民放連です。
文化放送が1時をお知らせします。